はい、始まりました。映画話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと今日寝不足でですね。
ほう。
そう、なんか最近夜な夜な中国のね、歴史対策系の映画を見てるっていう。
え、何がきっかけとかって。
いや、なんか何がってわけじゃないんですけど、うんうん、私なんかこう趣味漫画読むことなんですよ、うんうん、なんかどっちかっていうと映画見るより漫画読んでる方が時間多いぐらいなんですけど、うん、なんかね、最近結構こう歴史漫画ものを結構読むことが多くて、でなんかその中でこうちょっとその西太后をモデルにした、うん、漫画とかを読んでるうちに、ちょっとすごいラストエンペラーが急激に見たくなりましてですね。うんうん、まあ、あのラストエンペラーを見直して、やっぱええわっていうところから、こうレッドクリフとか、なんかこう昨日だからレッドクリフワンツー続けてみて、だいぶ5時間ぐらいかな。
もうそれじゃあ寝るの朝とかになってたんじゃない。
いやいや、そんなことない、うん、帰ってきてすぐ見始めたから。そうそうそう。いや、なんかこうやっぱお金がしっかりとかかってる映画って、うんうん、やっぱこう眼福やなと思ってさ。なんかすごいわ、衣装とかセットとかっていう。い
や、ほんまに今中国映画、うん、予算のかけ方が半端じゃ
ない。半端ないよね。そんだけかけてさ、回収できるんっていうのも多いやん。
まあなんかこの前もなんかすごい予算かけたけど大こけしましたみたいなニュースになった
り。いや、なんかしょっちゅうなってる気がせん、うん、何百億かけましたけどみたいな、なんかって。でもまあ人口多いからね。
まあね、規模もすごいし、ね、
羨ましいなって。も日本でもなんかすんごいお金かけた、なんかこう戦争ものとかやってほしい。
なんかこそこはなんか時代劇とか言ってほしかった。
いや、時代劇時代劇その戦争ものってなんかね、こう関ヶ原の戦いとか。
はい、はい、関ヶ原やってたじゃない
の。いや、なんかもうすんごいお金かけてやってほしい。なるほどね。なとかも思って、どうなるんかなっていう。 CG とかにもう一切頼らんぞみたいなとか。
あ、でもそういう風ななんか人力のやつは見てみたいね。
そう、見てみたいなって思う、うん。まあ、そんな感じで私は結構今中国づいてますけれども、
うんうんうん
うん、今日はあの有人くんがまあおすすめした映画ということでね、
はい、
まあ、これはアメリカの映画になりますけれども、ね、じゃあタイトルどうぞ。
はい、ボーダーラインっていう2015年の映画ですね、う
ん、はい、私見てなかった、公開時は。
本当に、
うん、なんかこの監督のね作品とかだったら最近その、ブレードランナーとかね。
そう、ブレードランナー2049
ね、うん、そうそうそう、
まあ、ドニビルヌーブ、本当にここ10年ぐらいで一気にすごい監督になったなっていう。
そうやね。私はそのメッセージがすごい好きで、
うんうんうん、
本当に面白かった。バカウケみたいなね、あのお菓子のバカウケみたいなのが浮いてるやつですけれど、うんうん、でもちょっとボーダーラインね、うん、ボーダーラインは見たことがなくて、まあ、なんやろな、まあ、すごい真面目な作品、うんうんうん、やったね。
そうで、まあ、今日なんでボーダーラインのことを話したいかっていうと、うんうん、まあ、理由はいろいろあって、
うん、
まあ、一つはあの今ウィンドリバーっていう映画を、はい、映画館でやってまして、
はい、
でそれがあのこのボーダーラインの脚本を書いたテイラー・シェリダンって人がいるんですけど、
うん、
その人のアメリカフロンティア3部作っていう、まあ、脚本3つあって、うんうん、ボーダーラインと最後の追跡っていう映画と、うん、でその3部作を締めくくるのがこのウィンドリバーっていう映画が今やってるんですよね、はい、
うん、
でまあこの映画はネイティブアメリカンの居留地で起こった殺人事件を捜査するっていう FBI の女の人の話なんですけど、
うん、
なんか、まあ、今21世紀もちろん21世紀で、
うん、
その例えば LGBT の人の権利がどんどんその、ね、ちゃんと平等化していきましょうよとか、なんかバラク・オバマみたいなその有色人種の大統領も生まれましたよみたいな、アメリカ進んでるでしょみたいになってるけど、
うん、
でもちょっと待ってよと、ネイティブアメリカの人たちのことみんな忘れてないっていうのをものすごくこう訴えかけてる映画で、
はい、あ、そうなんや。
そう、いや、もう見終わった後、うん、まだこんなひどい状況なのっていう。
ああ、うん、なるほどね。結構こう現実突きつけられる系なんね。私もまだ見てへんから、あらすじだけちょっとざっと読んだけど、はいはい、そんな感じなんていう、なんか、
いやすごかったですよ、うん、
すごい貧困とかね、
う
ん、
おすすめ
です。そう。すごかったけどおすすめなのね、うん、まあ、現実を知るなんかこういいきっかけになるかもしれないですよね、
う
ん
うんうん、で、まあ、もう一つの理由が、
うん、
まあ、このボーダーラインっていう映画、実は今アメリカであの続編の方が公開してまして、
はいはいはい、
でそれがあの ボーダーライン・ソルジャーズ・デイっていうタイトルで今年の11月16日にその日本でも公開が決定したっていうね、う
ん、なるほど続編がね、そうそうそう決定したんだ。じゃあなんかその1の方がどういう作品かっていうご紹介なんですけど、
はい、
あの主人公はねあのエリートの FBI 捜査官の女性なんですよ。ケイトっていう女の人なんですけれど、はいうんうん、彼女がまあなんやろな凶悪化するメキシコ麻薬カルテルを撲滅すべくっていうね、もう本当に今もうメキシコといえばもう麻薬カルテルって感じはするけれど、
うんうん
うんうん、なんかまあその撲滅したいっていうことでそのアメリカ国防総省のね特別部隊に配属されることになったんですよ、
うんうん、
でまあ本当にこう極秘任務にこう当たっていくわけなんですけれど、その任務の中でねあの謎のコロンビア人のアレハンドロっていう、まあ、これはあのベニチオ・デルトロがあの演じてるわけなんですけれど、うんうんまあ、アレハンドロっていう男に出会って、まあ、あの彼と共にこうアメリカとメキシコの国境付近を拠点とする麻薬組織のそのソノラカルテルっていう、まあ、あのグループと対峙していくっていうような話で、うんうんまあ、どうなっていくのかっていうような、ね、内容なんですけれど、
はい、
なかなかにヘビーやったね。なんやろ私は結構こうなんやろな、うん、日本に生まれてよかったって本当に思うというかメキシコって本当にこう、うん、治安悪い悪いっていうのは、まあ、もちろんねニュースとか、うんうんまあ、あとトランプさんもなんか兵立てたいとかなんか言うたりもしてはるしうん、うん、まあ聞くけど、まあ、まあ南海岸でもねもちろんこの麻薬カルテルを扱ったドキュメンタリーとか映画っていうのはね時々あったりもしてて、はいはいはい、まあまあそうなんやっていうのは思ってたけど結構こうリアルに怖かったかな、
うんうんうんうん、なんかまああれやね豪華絢爛な中国時代劇とは全く真逆の方向性の映画や
ねんな、ね、眼福ではなかったね本当心えぐられた
あのなんかもうこの映画のなんていうの、うん、観客の心をへし折るぐらいの勢いの姿勢がもう大好きで、う
んなるほどね、うん、なんかさ公開した時ぐらいから言ってたくない？
そうそうそう
めっちゃ面白いっつってい
や本当にここ10年のこのなんていうのポリティカルサスペンスというかハードボイルド系の映画ではもう間違いなくベストワンだろうって自分は思っててこのボーダーランっていうの、
うんねうんうん、それはどうして？私は結構打ちのめされたから
あ、
う
んまあ、でもなんかそれってもしかしたらその、うん、世界をどう見てるのかっていうのにもまあ関係してるのかなとかも思ったりもするけど、
うん、
結構なんかどうなんかな世界ってろくでもない場所だよねとか普段から思ってるとこのボーダーラインなんかグッとくるところがあるんかな、うん、まあまあなんかうんあとねこの映画、うん、なんていうの結構構造が特殊というか、
うん、じゃあね、うんうん、うんうんうん
なんかこう途中で行ってみたら主人公がガラッと変わる瞬間があるんよねこの映画
そう、ね、
ネタバレにならへんように気をつけていただけたかんけど、
ね、あの主人公 の, そのケイトっていう女の人ってなんか本当に観客と同じ目線の立場なんよ ね,、
う
ん
う
ん、
そうやね
今こう自分が置かれてる立場がどうなってるのかが一切分かってないみたいな、うんうんうん、なんか知らんけど巻き込まれてるみたいなからなんかこ う, もう見ててやっぱりそのケイトと同じうん、感覚のその苛立ちみたいなのを感じていくというか、うんうんうん、なんやねんみたいな
そうそうそうそう、うん、あのなんかねこうなんかこの映画ちょっと作りが神話的な感じがするんかなとも思うんやけど、
うん、
こう一番映画の始まりその事件のきっかけって、
うん、
壁に穴が開くことなんよねこの映画
そやねなんかこう FBI がこう 家に突入かなんかしてそうそうそう犯人を撃ってたらその弾がたまたま後ろの壁に当たって、うんうん、壁の裏に何かが隠されてるっていうのが分かるっていうのが冒頭
そうで、うん、その穴の中からどんどんそのケイト主人公が、
うん、
その地獄巡りじゃないけど、う
んはいはい、
その世界の日の当たらないダークサイドの方に連れて行かれるっていう物語で、う
ん、引きずり込まれていくっていうなんか綺麗な壁の裏にはすっごい暗闇が待ってたみたいなねでだからさそんな感じでさ主人公はさ何にも知らされてへん状況でとんでもないところに身を置いていくから、
うんうん、
主人公やねんけど主人公感ゼロなんよねなんかこう全然こう、うん、もう脇役レベルぐらい
いやもうそこがこの映画のすごいところでさ、
うん、
もう本当にまあ、言ってみたらこの映画を見る人大半がそのケイトと同じ立場なわけで何が起こってるのっていう、
うん、そうやね、
そうどうしようもないんですけど私みたいな
と、うんうんうん、
なんかそれがなんていうのかなこの映画の後半のカタルシスにつながってるんじゃないかなと思ってさ
はいはいはい
こうなんていうんやろ、まあ、言ってみたら もちろんその現実ってものすごく残酷で、
はい、
もう野蛮なことに実はめっちゃ溢れてるんやけど、
うん、
この映画とある瞬間にそういった現実の野蛮さを映画のそれこそ西部劇的な野蛮な正義が打ちのめすっていう瞬間があって、
はいはいはい、
うん、まあ、もちろんその野蛮な正義を代表するのはそのデルトロが演じるキャラクターなんやけど、
うん、せやんね、
そうそうそう、
お前誰やねんっていうさ本当に、いやだから警官とかじゃないんよね、うんうんうん、
本当に謎の男なんや
けどね、謎の男なんやけど、まあなんかねボーダーラインの元々の現代ってしかりよっていうんやんね、うんうん、なんかまあ語源とかなんかいろいろある、まあ冒頭で説明はあるけれど、とにかくまあ暗殺者っていう意味なんね、うんうん、メキシコでは。でもそれを日本ではまあボーダーラインっていうタイトルにして公開してるわけで、うんうん、でもまあ、うん、すごくいい、まあ、安直というかなんか簡単な言葉やけれど、うんうんうん、まあ、すごいいいタイトルよねボーダーラインって。
そうだからまあ、うん、なんていうやろ、主人公のケイトからしたらそのボーダーライン、うん、まあ、ボーダーラインって完全にケイト視線のタイトルやと思うよね、
う
ん、
あ、そうね、うん、
メキシコとアメリカの国境、ボーダーラインの物語でもあるし、うん、善と悪のボーダーラインの物語でもあるしっていうね、
そうそうそう、まあ、あの善であるはずの警察官の立場みたいなのがどんどん覆っていくっていうね、うんうんうん、こう悪を制するためには自分たちもとことん悪になってしまうっていうような、うんうん、なんかこうもう本当にこう国境、アメリカ側の国境がエルパソっていう土地なんかな、
町町、
町でメキシコ側がファレスっていう、
ファーレス
っていうんや、うんうん、その隣、まあ言ったら隣町が、
そうそうそうそう、
まあその国境でまあこう断絶されていて、うんうん、でもそこを行き来するその麻薬の組織がいて、
うんうん、
でさらにそのそれを追ってる警察官とその麻薬組織側にこう買収されたりしている警察官とかがいっぱいいてっていうようなね、いろんな思惑がこうこの町周辺にあるっていうのが、なんかこういろんなもののボーダーラインを感じさせてくれるというかさ、なんかこう主役がこう女性っていうのもまたなんかこう、うん、そういうボーダーライン的なものも感じたというかね、なんかこう男性、うんうん、やっぱ警察官でみたいな、男性でみたいな、なんかそういうのもあったりするやん。
あ、確かにね、なんかこの映画本当に男と女でなんか見るの違うかなとか思ったりもちょっとするかも、
うんうん
うん、もうなんか自分なんかはほんまにもうデルトロたまらんみたいな感じだったけど、
いやデルトロはたまらんよね、確かにデルトロはたまらんなんかこうすごい、私はもうブロンソンに似てるなと思いながらそうそうそう、それ好きなんでしょデルトロの顔が、
好き好き好き、
うん、いやなんかこうあるよね、アリト君が好きな種類の顔って
俳優さんね、
俳優さんでこうギュッてしてその哀愁のある目線いや本当に、でもデルトロはさ、なんかこうカルテルの映画に出すぎじゃない。
いやもう本当に捜査官から麻薬王から
チン
ピラから何でもやるもう基本なんかメキシコ麻薬関係の映画作るときはデルトロ呼ばれるんじゃないかみたいな、
うん、それぐらいねうん、うん、なんかまあ出てて、まあ、今回はまあ謎の男としてまあ出てるんやけど、うんうん、あとまあその CIA なんかな、うんうん、としてまあジョシュ・ブローリンが出てきたりとかもして、結構豪華なんやけどね、
あれ今年ジョシュ・ブローリンイヤーやね完全に。
ああそうね、う
ん、なんかそれこそアベンジャーズの敵役にさ、うん、デッドプールの相棒役にみたいなさ、うん、だからこの調子でどんどんね、
うん、
ボーダーラインの続編もヒットしてくれたらいいなとか思うんやけど、
えボーダーラインのその、
はいはい、
あの次の作品にはどういう役どころは出てくるの、このケイト自身は。
ね、続編にはケイトは出てこなくて、
うん、あそうなんや、
そうそう、主役はもう完全にジョシュ・ブローリンとデルトロ、うんまあ、CIA とその謎の男だけになるんやけど、
うん、
なんか今その中南米自体の治安がやっぱり良くないらしくて、
はいはい、
でこうみんなアメリカに行きたいがためにメキシコの方にやってくるらしいのね、うん、移民の人たちが。
あなるほどね、一回その国境を越えるためにメキシコを通過するんや。
でメキシコにはその麻薬組織がこう密輸のために作ったトンネルがあって、
うん、
そこを通ってどんどんアメリカに入ってくるんやけど、
うん、
どうもその中にテロリストがいるぞってなって、
はいはい、
そうでそれをどうにかしなあかんなっていうのがその続編の話らしいんやけど、
どうにかしてほしいよね、うん、トンネルとか。
いや、
う
ん、でもほんまにこのボーダーライン何が一番いいって、
うん、
こ
う
やっぱりその暴力的な現実にこう映画的な正義が勝利する瞬間のカトリシス、ほんまにもたまらなくて、もう何回も言うけど、
うん、なるほどね、うん、すごい好きよねボーダーライン、
もう大好き大好き、あの、
うん、
撮影とかもめちゃくちゃ良くなかった。
いやそうやね、なんかその撮影技法が面白いなっていう瞬間がいっぱいあって、
うんうん、
まあ、トンネル、さっきから出て、トンネルが結構ね、重要になってきて、うんうん、そこがその国境を越える場所になってくるんやけど、うんうんうん、まあ、トンネルにこう、なんやろな、突撃していくシーンがあるね、その捜査班たちが。そうそうそう。で、そこが、なんかこう、あれは何、暗視カメラ。
暗視カメラ、暗視カメラ。
とか、あと、まあ、裏でそのみんなのこの指揮をしてる人のそのなんていうかな、配置するなんだろうな、
まあ、多分ドローンからの映像、
ドローンからの映像とかなんかな、うん、なんかそういういろんなその絵を駆使しながらこう作戦がどんどん進んでいくのを見るシーンがあるんやけど、すごいなんか不思議やった、面白かった、そこの感じは。
なんかもはや抽象的になってるよね、
うん、なってるなってる。いやもうこっから先はもう本当にこう違うよっていう、その、うんうん、
一目でわかる、
ね、一目でわかる。さあ、あれはすごい面白かったね。でトンネルを越えた先にはとんでもない地獄が待っててさ、そうそうそうそう、いやー、なかなかにこうショッキングやったな。なんか、両親とかもう一切必要ないみたいな。でもその悪役というか、悪役っていうんかな、なんかこう、でもメキシコはそれがさ、もう地続きであるというか、
そう、生活の一部になってるってい
うね、生活の一部で、送信品方生きられへんみたいな人たちがいっぱいいるわけでさ、もちろんその人たちがその間接的に人を殺すこともあれば、まあ、自分で殺すこともあるかもしれへんけど、うんうん、でも彼らにも家族がいて、
うんうんうん、
でその家族たちは平和に暮らせてないみたいなさ、うんうん、なんかこうすごい負のループが生まれてるというか、
そう、それがなんかいわゆるアクション映画との、うん、普通のアクション映画とこの映画が違うなっていうところかなとも思うんやけど、
うんうん、
言ってみたらこう普通のアクション映画ってバンバンで終わりみたいな感じやけど、
うん、
この映画はなんかそういう暴力の嵐が通った後に残された人たちはどうなってるのっていうのがしっかり描かれてて、でもうそれでこっちの心もなんかバキバキになるみたいなさ、
なったで、なんか実際に起きたことなんかなとかも思って、うんうん、まあ、調べてたら、まあ、実際はもっとひどい的なことが書かれてて、みたいな、あ、これよりひどいのっていう。いやでもそう、行くんでしょ来週アメリカ。
そうなんですよ。
行くんでしょこの土地。
そう。まあ、それが、原因でこの映画にしようって思ったんやけど。
エルパソ行く、エルパソは行くんね。
エルパソ行きます。
エルパソはなんか割かし、なんか安全と。
そう、なんか映画祭やってたりもするんやけど、まあ、でもなんかそのエルパソとフアレスって、こう、
うん、
言ってみたらもう西部劇以降のアメリカのアクション映画の結構重要な場所でさ、
はいはい、
それこそゲッタウェイとか、
うん、
夕日のガンマンとか、こう、アクション映画の名作見てたら絶対エルパソって出てくるみたいな、
はいはい、うん、
そう、
まあ、聖地やね、アリト君にとっては。え、でもそう、隣町のパーレスにも足を伸ばすの、
できれば行きたくはない。
いやー、そうね、なかなかにこういろんなことに巻き込まれてしまいそうな、
いや本当にちょっと車でテキサス横断をするちょっと旅に出るんですけど、なんかね、もうチェーンソーを持った大男やら正体不明の巨大トラックやら、
うん、
車に乗ろうとしてくる殺人ヒッチハイカーやら、さまざまな罠が多分、
うん、
待ち受けてる
だろうから。そうね、なんかこう得意のジークンドー的動きで頑張ってください。ヌンチャクとか持ってったんや、大学の頃ヌンチャク吹き回してんかった。
持っていけんの？
あ、持っていけへんから無理かな。いや、なんかそういう、でもなんか映画的なね、
そう、まあまあ、なんか無事帰ってこれたら、うん、そういう見上げ話の一つや二つでもできるかなと思ってます、うん、
楽しみにしてます。
はい、
まあ、今日はねボーダーラインについてお話ししましたが、そうね、まあちょっと次回作楽しみですよね。うん、うん、まあ、なかなかこう、私は自分ではなかなか選ばへん、こう、
まあ、そうやね、うん、なんかほんまに最近の映画にしたらびっくりするぐらい渋い映画やもんね、
う
ん、
ど渋やな。本当にリアルっていう感じで、うん、あんまりその、まあ、なんやろな、現実をこう直視したくない、うん、
そうね、
よこうやっぱりこう豪華絢爛なファンタジーを求めて、まあ、夜な夜なね、そういう映画を最近は見たりもしてますけど、うん、たまにね、でもやっぱこう映画ってそういう良さがあるわけじゃん、なんかこう自分が知らない世界に連れて行ってもらえるみたいなね、うんうんうん、まあ、見れてよかったかな。いや、なんかちょっと本当考えないといけないよね。なんかこう、
まあね、麻薬戦争の最前線とか、まあ、行きたくないけど映画やったら安心して弾けるっていうね。
まあそうね、なんかそうそう、まあ、一回ね見たことない方ぜひ見てみてください、
はい、
うん、じゃあ次回はアメリカ帰りで、
そうですね、
はい、じゃあまた次回お会いいたしましょう。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。気をつけて行ってきてください、はい、じゃあありがとうございます。
ありがとうございます。